特集のシフトする我が国の農業構造について紹介します。今回の特集では、2020年農林業センサスの公表などを踏まえ、我が国の農業構造のこれまでの中長期的な変化をテーマに、これからの道しるべとなるよう、品目別、地域別も含めた分析を行いました。まず、基幹的農業従事者の推移について説明します。15歳以上の世帯員のうち、普段仕事として主に自営農業に従事している基幹的農業従事者は減少傾向が続いており、2020年は136万人と、2015年の176万人から22% 減少しました。2020年の基幹的農業従事者数は、65歳以上が全体の 70% を占める一方、49歳以下の割合は 11% となりました。また、若年層の基幹的農業従事者を部門別に見ると、人数では稲作や野菜部門が多いものの、全体に占める若年層の割合では、販売金額や農業所得が比較的大きい酪農や施設野菜で大きくなっています。我が国の農業の持続的な発展のためには、若年層の農業従事者の確保・定着と合わせて、一人一人がより大きな役割を担っていくことが必要と考えられます。次に、農業経営体について説明します。一定規模以上の農産物生産または農作業を行う農業経営体は、全体で減少傾向にあり、2020年は108万経営体と、2005年の201万経営体から 46% 減少しました。経営形態別に経営耕地面積の割合を見ると、主業経営体と法人経営体の合計は増加傾向で推移しています。65歳以上の農業従事者による副業的経営体が占める経営耕地面積の割合は、西日本を中心に大きくなっており、地域の農業を維持する上で大きな役割を果たしています。個人経営体を除く団体経営体では、法人化が進んでおり、法人経営体の数が増加傾向にあります。販売金額が1位となっている部門別では、全部門で法人経営体数が増加しており、特に稲作部門では大きく増加しています。農地について説明します。農地面積は減少傾向にあり、2021年に435万ヘクタールと、2005年の469万ヘクタールから 7% 減少しました。面積の減少率は、首都圏や西日本の府県において大きくなっています。規模拡大について説明します。一農業経営体あたりの経営耕地面積は、借り入れ耕地面積の増加もあり、拡大傾向にあり、2020年に 3.1 ヘクタールと、2005年の 1.9 ヘクタールから、1.6 倍に拡大しました。規模拡大は農業地域類型別で見ると、平地農業地域で大きく、地形条件の不利な中山間地域で小さく進展しています。地域別では、北海道、東北、北陸など東日本で大きく、中山間地域の多い近畿、中国、四国などの西日本で小さくなっています。農業所得について説明します。 販売金額別の経営体数は、販売金額3000万円未満の階層で減少傾向にあるのに対し、3000万円以上の階層では増加傾向にあります。販売金額3000万円以上の経営体数は、特に稲作や野菜などの部門で増加しています。2020年の法人経営体1経営体あたりの農業粗収益は前年から増加し、1億1101万円。結果、農業所得は323万円に増加しました。水田作では規模が大きい層ほど土地生産性は高くなっています。所得向上を図るためには、大区画化や農地の集約化などとともに、スマート農業の促進などにより、生産性を一層向上させることが重要です。品目構成について説明します。農業総産出額は、米の割合が減少し、畜産や野菜の割合が増加傾向にあります。都道府県別に見ても、1960年はほぼすべての都道府県で米が農業産出額の1位品目でしたが、2020年は大半の都道府県で畜産、野菜、果実が1位品目に変化しました。米以外の産出額が大きい県の方が、1経営体あたりの生産農業所得も大きい状況にあり、その相関関係は2020年により強い傾向となり、需要の変化に応じた生産の取り組みが今後とも重要になります。以上がシフトする我が国の農業構造の説明になります。今後に向けて我が国の農業構造のこれまでの変化について分析を進めたところ、我が国農業の持続的な発展のためには、若年層等の農業従事者の確保・定着と合わせて、それらの農業従事者一人一人が、これまでに比べてより大きな役割を担っていくことが必要なことが伺えます。このような中、経営耕地面積に占める種苗経営体と、法人経営体の割合が増加傾向であり、1経営体あたりの経営規模も拡大し、大規模層では農業所得も大きくなっていることから、基盤整備による大区画化や農地の集約化、スマート農業の取り組みを促進することなどと合わせて、法人化、規模拡大の取り組みは今後とも重要であると考えられます。その一方で、経営耕地面積に占める65歳以上の農業従事者の割合は依然として大きく、地域の農業を維持するためには、これら農業従事者の果たす役割も引き続き大きいと考えられます。また、農業生産の品目構成においては、米の割合が減少し、畜産や野菜の割合が増加傾向にあり、若年層の農業従事者の割合が畜産や野菜の部門で高くなっていること。さらに、米以外の産出額が大きい県の方が、1経営体あたりの生産農業所得は大きいことから、需要の変化に応じた生産の取り組みが今後とも重要であることが伺えます。このようなこれまでの変化の傾向は、地域ごとに様々な事情もある中での、現場で働く生産者や地方公共団体等の関係者による取り組みが反映されたものであることから、今後の持続可能な農業構造の実現に向けての大きな方向性を示す道しるべとなると考えられます。